西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、今月の西宮徹底解剖は、西宮にもあった路面電車というタイトルで、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車、野中伸二先生をお迎えしてお届けします。野中先生、今週もよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。もう本当に全部の鉄道を乗って、はい、られたと。
そうですね、まあ、全部乗ったのはね、1985年の話で、今から30年も前の話なんですね、
はい、
30年も前にしたことでこんな講座の肩書きにできるのかというような感じですけども、その後どんどん新しい鉄道ができますので、新しいところに乗らないと環状とは言えないということで、タイトル防衛をやってるわけですね。
今あるとにかく日本の国内の鉄道には全部乗ってらっしゃる、
はいはい、ですから、この間北陸新幹線が開通しましたけどね、あれに乗らないと環状とは言えないというようなことでね、はい、ただね、日本の鉄道ずっと新しいのができてきたんですけども、2011年からね、この間の北陸新幹線開通まで4年間、これは全くね、鉄道の新線開業がなかったんですね。これはもう明治5年の鉄道創業以来初めてのことでね、ですから、2011年に名古屋の地下鉄が、ちょっと延長したんですね。それから4年間なくて、4年ぶりの開通なんですね。でも、私趣味で乗りたいですからね、新しいところができないから乗らないというわけにもいかないので、行きたいじゃないですか、はい、それで今ちょうどね、被災地の東北の震災で被災した鉄道が、だんだん復旧していくと。それでその復旧したところにはやっぱり乗りに行ってみたい、様子も変わってますし、はい、地元の人も喜んでるということで、この間3月の21日の日にですね、石巻線という宮城県のね、石巻線の浦宿から女川というところが開通したんですね、でそこへ3月29日に乗りに行ってきました、はい、終点の駅が流されましたので新しく作り直されまして、その中に温泉施設ができてるんですね。
なんか立派な駅がね、
そうですね、湯ポッポというね、はい、温泉がありましてね、はい、そこにも入ってきましたね。
これはその列車を利用する方じゃなくても使える温泉、はい、
街の人がね、たくさん利用されてますし、でそれまでも女川の駅には温泉施設があったようなんですけども、町の人の憩いの場になってるんですね、
ね、名建築家の晩さんの作品で、
そうらしいですね、
これは世界的にも注目されている、駅ですよね。
そうですね、それで女川っていうのは原発の町なんですね、原子力発電所があるんですけども、東京電力の福島原子力発電所が事故になったわけですけども、こちらの方は東北電力の女川原子力発電所ということで、福島と違ってですね、津波が襲ってきた時に町の人たちが津波から逃れて原発を避難所にしたと。原子力発電所ってのは施設広いですから、たくさんの避難者を受け入れて、皆さんを守ったと、そういうことで、今は稼働止まってますけれども、そういう原発の町なんですね。そこへ女川へ行ってきました、
はい、もう本当に、じゃあこれからはまだまだもっともっと新鮮とか新しい駅とかもできそうですし、お忙しくなられますね。
今年は次々仙台の地下鉄も伸びますしね、来年は北海道新幹線という大物がありますから。
そうですね、本当に夢が広がるというか、そうですね、もうね、記録達成のためには、チャレンジをしないと、
未だに子供みたいに電車好きと言ってますけど、
でも電車を好きな方、とってもたくさんいらっしゃいまして、
そうですね、仲間多いです
ね、今回取り上げましたこの路面電車も、もう本当に惜しまれながらというか、なくなってしまったんですが、そんなことも含めて、西宮にもあった路面電車、いろんなお話を伺いたいと思いますが、さあ2週目の今日は、国道線の走った昭和、
先週お話した甲子園線は大正に開通したんですけども、 大正14年のですね1月4日の朝日新聞というのが見れるんですね。でこれは古い新聞なんですけれども、神戸大学の附属図書館にありまして、でわざわざ神戸大学まで行かなくてもインターネットで、はい、デジタル化されてますので全部見れるようになってるんですね。
それで
自宅にいながらにして、大正14年1月4日の朝日新聞というのを見てみたんですね、はい、そしたらそこに阪神国道徐行電車という計画が載ってるんですね。徐行電車ですよ。
徐行電車ってゆっくり走るという意味ですか？
ということですね、で、まあ、阪神間の交通っていうのはね、明治7年に国鉄当時 の鉄道が開通してるわけですけども、それから同じ明治の38年に阪神電車が走り出すわけですね。で鉄道っていうのはどんどんそういうふうに作られていくわけですけども、道路は江戸時代の街道そのままだったんですね。街道の話はこの番組でも、されていると思いますけども、
はい、
だから自動車交通にはね、やっぱり江戸時代の街道ではちょっと狭くて、大変だということで、幅28メートルというね、本格的な自動車道路を作ろうという計画ができるわけですね。これが阪神国道、国道2号線ですね、で、昭和2年の7月1日に、阪神国道が開通するわけです。で幅28メートルっていうとどれくらいかっていうと今の2号線なんですね。ですから
当時と変わってないんですか？
はい、そうですね。昭和2年に開通した時のままの幅で、今日でもちゃんとした国道として、機能してると、はい、だからかなりその立派なですね、
当時はすごかったでしょうね。
そうですね、もう人も驚く、国道ができたと、いうことで、大阪神戸間、鉄道も便利ですし自動車も便利と、そういう地域になっていったわけですね、それでただね、今のようにみんなが自家用車も持ってるしタクシーにも乗れるというような時代じゃありませんから、道路がせっかくできたのに利用するのは歩きじゃ街道と一緒ですよねですから、庶民のために電車が必要だということは考えられるわけです。ですからできた道路に路面電車を走らせたんではなくて、計画段階から電車と道路というのは同時に開通するんですね。ですから阪神国道国道2号というのはもう最初から真ん中に線路があって、電車を走らせたということで、阪神がですね子会社を作ってですね、で阪神国道電気という会社を設立して、そこに鉄道を敷くわけです。路面電車を敷くわけです、で野田から東神戸まで、当時は西野田から神戸東口という駅名だったんですけども、昭和2年7月1日に運転を開始するわけですね、で神戸東口という、西宮東口という駅もありましたけども、はい、神戸東口という駅名なんですけども、ちょうど今の八戸神戸の脇の浜のところなんですけども、神戸がここで、終わりだったんですね。終わりというか神戸の東の入り口だったわけです。だからそこから東は神戸じゃなかった、だから西灘は西灘村だったんですね。神戸じゃなかったんで、神戸の市電もその神戸東口のところ脇の浜のところまでしか来てなくて、そこで接続して、国道電車が大阪へ向けて走ったと、そういうことですね、ですからね、神戸のお祭り、港祭りの時に花電車が出たりしたんですけども、後々に神戸市が合併して広がっていきますと、花電車が国道線に乗り入れてですね、で神戸市の東灘区の方までは走ってきてたと。で東灘区は折り返しの、自動車でしたら簡単に U ターンできるんですけども、電車そういうわけにいかないので、そういう渡り線というんですけども、上り線から下り線に渡るポイントがないと電車折り返せませんので、芦屋の内出のところですね、あそこにそのポイントがあったんですね、ですから芦屋、市民も神戸の花電車を見れたと。
そうなんですか、かなりこっちまで来てたんですね。
そうですね、西宮まで来てくれたらよかったんですけど、そういうわけにもいかなかったということで、神戸の市電とつながる形で、ですから花電車が来れるということはレールもつながってたということですね。運転は分かれてましたけれどもね、
同じサイズのレールだったということなんですね。
はい、それで、野田から東神戸までが国道と同時に開通していくと、そういうことですね。
これはかなり便利になったでしょうね、沿線の方にとってはね、
で便利ですし、ですから翌年の昭和3年には、阪神電鉄が阪神国道電気を買収するということで、阪神電鉄の国道線と阪神国道線ということになるわけです。ですけど最初は別会社だったということですね。 で、別会社ですからね、駅の名前の付け方もまあ自由にできるわけですね。阪神に遠慮する必要がないということで、はい、この桜 FM のスタジオのすぐ前に西宮駅前という電停駅ですよね、停留所があったわけです。で、阪神の支線ならね、西宮駅前っていうと阪神西宮の駅前になると
思う。そうですよね、普通。
それが自然なんですけども、阪神西宮の駅前というのは西宮恵比寿という停留所だったんですね。ですから、この桜 FM の前にある西宮駅前は商船ですね、後に国鉄 JR になっていきますけども、ね、はい、その駅前ということで、ただ商船西宮とかね、何も冠ついてないんですね、単に西宮駅前という停留所は商船の西宮駅前だった。同じようにね、芦屋駅前、住吉駅前というのもあるんですね、はい、で、芦屋、阪神にも芦屋駅ありますけども、それは芦屋川という駅名に、国道線の方は芦屋川で、芦屋駅前は商船国鉄 JR の駅前、住吉も一緒ですね、
はい、
で、まあ、商船には甲子園口とか摂津本山とか六甲道っていうのがあるんですけども、それぞれの駅は昭和9年から10年にかけてできた駅ですので、国道線の方が歴史が古いんですね、
はい、
ですから国道線が通った時には商船にそういう駅がなかったということですから、うん、まあ、甲子園口の駅から下がっていったところは上甲子園ですよね。それから摂津本山は田中、六甲道は八幡と、全然国鉄の駅名とは無縁の駅名がついてますけどもね、
は
い、ですから阪急もね、阪急と阪神っていうのは今は同じグループ会社になりましたけども、当時は大変なライバルだったんですけども、阪急の方も阪神とは別会社だということで、国道ができた時に阪神国道という駅を作りましたね、
はい、
今津まで開通した時にはあの駅はなかったんですけども、国道が開通して新しく阪神国道駅、よくクイズになりますよね、はい、阪急電車で阪神とつく駅はどこかというような
なるほど
誰でも答えられますけども、はい、阪神国道駅、うん、で、まあ大阪と神戸を結んでた国道線なんですけども、なかなかその大阪から神戸まで乗り通すという人は多くなかったんですね、はあ、多くなかったというか、まあ、ほとんどいなかったと思います。
他の路線を使った方が早いですもんね、
まあ、私は趣味でしたから乗り通しましたけどもね、かつて会った時にね、
はい、
で国道線はですから国鉄とか阪神本線から降りた人が、乗り換えて自分の目的地に行くと、はい、いわば大動脈に対する毛細血管みたいな役割を果たしてたんですね、
まあ、だから今で言うバスみたいな感じですよね。
そうですね、
はいはい、
ですから培養線なんていう言い方、国道線があるのでね、
はい、
国道線がお客さんを集めてくるので、
はい、
本線や JR もお客さんが増えるという、うん、培養ですから肥やしみたいなんですね
、
はい、駅で待ってるだけでは、はい、お客さんなかなか歩いてきてくれるには、限度があるという、
はい、
駅の勢力圏というかお客さんの集まってくる範囲っていうのはある程度限られてますけども、
はい、
国道線を作ることによって毛細血管のようにお客さんが集まってくる、
吸い上げてったんですかね、ま、
そうですね、で降りたお客さんもそれに乗って散っていくと、はい、そういう役割を果たしていたと。
い
うことが、
ということは共存していたということなんですね、はい、
ですからね、阪神も子会社でしたけども、後に合併して自分のところの支線にすると、うん、そういうやり方になったわけですね。
なるほど、はい、いろんな、住み分けも行われていたということになるわけですね、そう、そして走っていた電車も随分形は違いますよね、はい、それぞれ
路面電車ですのでね、
はい、
阪神本線の急行電車のような形のものは走っておりませんで、大きく分けて2種類あったんですね、
はい、
で割に角張った形をした、昔ながらの電車という形をしたのが1型とか31型とか言われる電車なんですけども、
はい、
それとやや丸みを帯びた71型、それから71型の増備車で201型というのもあったんですけども、これはちょっと丸みがありまして、天井近くまでね、大きな窓があったんですね、覚えてらっしゃる方もあると思いますけども、非常にモダンなスタイル で、うん、ですから誰が命名したんか分かりませんけども、金魚鉢って呼ばれてたんですね
そうなんですか、
はいはい、当時ガラスっていうのは贅沢なもんですから、そしてガタガタ揺れると割れる心配もありますから、丈夫なガラスにしなきゃいけませんから、窓を大きくするというのは大変な贅沢なことだったんですね。住宅でもそうだと思いますけどもね、特に揺れる電車で窓が大きいというのは大変なことで、で全国でも あまり例を見ないモダンな電車ということで金魚鉢っていう愛称をもらってニックネームで呼ばれてたんですね。それでドアが開くとね、路面電車ですから、特にあの国道線の場合、あの停留所にね、安全地帯、ちょっと段差のある安全地帯がなかったんですね、うん、地面に白のペンキで線を引いただけのところで、かなりその段差が、電車の床と路面との間っていうのは高さがありましたんで、ドアが開くとね、ステップが自動的にピュッと出てくるという仕掛けがありましてね、それに、ただステップが出たままだと自動車にぶつかったりしたら危ないですから、ドアを閉めるとステップも自動的に収まると、まあ、そういうあの自動で開閉するステップも珍しかったですね。
随分進んでたんですね。
そうですね、そういう電車が金魚町と呼ばれてました。それからあの戦前にはね、網電と呼ばれてましてね、あの網電、あの窓の下が鉄板じゃないですか、
はい、
その鉄板をね、あの網にしてあるんですね。ですから風通しがいいという、ね、
いや夏はいいですけど冬寒くないですか。まあ、
冬はね、その網は鉄板に取り替えられるんですけど、
ね、それ取り替えられるんですか。
取り替えられるんですね。まあ納涼電車ですね。今はまあ電車はね、エアコンが入ってるっていうのは当たり前になってきましたけど、当時そんなものはないですので、あのこうして風通しを良くしてね、まあ、あのトロッコ列車のあの走りみたいなもんかもしれませんね。まあ、あの電車の中を風が吹き抜けますのでね、あのマリリン・モンローみたいな
スカートがふわーっとなったり、いろんな楽しみがあったりなんか で、ね、でもなんかすごい、なんか余裕があって、
そうですね、
遊び心もあって楽しいですね、はい。
まあ、新聞に徐行電車と書かれるぐらいであのゆったりしてね、はい。でまあ、自動車も少ないですから、あの割に定時運転ができたということもあります。あの電車ですのでダイヤ通りきちっと走ってくれますから、期待した時間に来てくれるということですね。
ね、え、そんなにいろんな意味ですごいいい楽しい電車がなくなっちゃうっていうのは、なんかこれやっぱり時代の流れですか。まあね、
そうですね、高度経済成長に、戦後高度経済成長になりますとね、自動車が増えてくるわけですよね。それで国道が渋滞がまあ慢性化しましてね、でさっきも言いました停留所っていうのはあの白いペンキで線描いただけですのでね、はい、電車に乗ったり降りたりするときに非常に危ないということで、あの車掌さん、今はこういう路面電車、あのワンマンカーがほとんどなんですけども、はい、ちゃんと車掌さんが乗ってましてね、あの腰にカバンをぶら下げてまして車内を歩いて切符を売るんですけども、駅に止まりますとね、窓から手を出して赤旗を振りましてね、自動車に止まれということで、はい、あの電車の、あの外にはね、乗降客優先というようなことが書いてあるんですけども、そして法律にも決まってて、電車があの乗降客が乗り降りするときはですね、自動車は止まらなければいけないというのは、ルールなんですけども、うん、なかなかあの止まってくれないし、突っ込んでくるような自動車があったら危ないですから、
危ないですね、それ、
ですから車掌さんが肩を振って、自動車を止めて、で安全を確認してから、うん、あの乗客の乗り降りをすると、うん、ただそういうことをするとますます渋滞するわけですよね、自動車の方は。
そうですね、はい、確かにね、
はい、ですからあの自動車の方としては電車は邪魔だと思うでしょうし、うん、はい、電車の方では自動車危ないなと思うし、なかなかその共存できないということで、電車の方もね、あの線路の中に自動車が入ってきますから定時運転が難しくなってくる。そうすると期待した通りに電車が来ないと勤め先に遅れるというようなこともありますし、あの特に乗り換えで利用が多いと言いましたけども、国鉄の電車に乗り遅れると、例えば大阪からまた長距離列車に乗り換えていく予定が狂ってしまうというようなことがあって、あの期待される存在じゃなくなってくるんですね。
それにそんな停留所で待ってるっていうのも、なんかね、車がどんどんビュッ通ると怖い気もしますし、
ですからね、あの停留所で待つんじゃなくて、はい、歩道で待ってるんですね。そして電車が来て、うん、車掌さんが赤旗を振って車を止めてくれると、渡ってくるわけですけども、
あ
の信号があって横断歩道というわけではありませんのでね、
うん、止まってくれない車もあったりするとやっぱり危険も結構危ないですから、はい、
でだんだんあの電車の数が、はい、あの減ってくる、いわゆる負のスパイラルですね。
あの
電車に乗る人が少なくなるから本数が減る、本数が減るとまた乗る人が少なくなるということで、もう最後の頃は昼間はね、48分間隔という、1時間に1回か2回というようなね、到底その都会の路面電車と、ね、 いうような存在じゃないですね。都会の路面電車はもう時刻表なしで乗れる、ちょっと待ってたら向こうから電車が来るというイメージなんですけれども、そういうものではなくなってくると、
それはちょっと本当に使い勝手悪いですよね。そうですね、はい、はあ、でもうじゃあ
それでね、昭和の44年になりまして、はい、44年の12月に、国道の43号と2号線が合流する灘区の岩屋のところの交差点ですね、あそこをまあ改良するということで、はい、今はあの立体交差でこう上、震災であれが落ちましたけどね、上を通って立体交差になるという形で、はい、岩屋の交差点の工事をするんで、電車があっては邪魔だということもありまして、西灘から岩屋までの間が廃線になる、ごめんなさい、西灘から東神戸の間がまず廃線になるんですね、そしてその5年後の昭和49年3月に一番お客さんの減り方の激しかった西側半分ですね、上甲子園から西灘まで、これが廃線になってしまうんですね、ですからこの桜 FM の前 の西宮駅前とか芦屋とか住吉とか、さっき言いましたその西半分の部分が、昭和49年の3月に廃線ということになります、そしてその翌年の昭和50年の5月6日これが全線廃止という日になるわけですね、ありがとうさようならというような飾り付けをした電車が走りましてね、みんな別れを惜しんだわけですし、
大にぎわいだったみたいですけど、普段もあれぐらい乗ってくれはったらもしかしたら廃止にならなかったかもしれない、
そうです
ね、はい、
それで先週言いましたけども、甲子園線もその時に同時に廃線になってしまう、ですから尼崎の浜田車庫から出入りしてましたので、東神戸まで全部浜田車庫がカバーしてたんですね、で、そこへの出入りができなくなるということで、甲子園線、甲子園線はね結構向こう側の生徒たちも乗ってましたし、お客さん多かったし、国道線は48分間隔と言いましたけども、甲子園線の方は12分間隔で走ってましたから、まあ待ってれば電車が来ると、まあ、
使い勝手良かったわけですね、
そうですね、でもそれも一緒に廃止になってしまったと、
車庫に戻れなくなるから、ね、ということ、はいはい、ね、
まあお客さんの事情というよりも、はい、鉄道側の事情で廃線になってしまったのが甲子園線なんですけども、国道線の方の廃線は、まあ、道路の事情で廃線になったという感じですね。
阪神国道電車、はい、1975年廃止、その昭和ロマンを求めてという、これ神戸鉄道大好き会という方がお出しになった本、これもファンの方もお買い求めいただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、ここにたくさんの写真が残されていまして、はいはい、まさにこういうの見てると、ああ素晴らしい、なんか懐かしい昭和の時代を感じるなと、ね、本当に昭和とともにやっぱり路面電車っていうのは、
開業したのが昭和2年ですから ね、甲子園線の方は大正でしたけども、昭和に入ってから開通して、そして昭和の50年まで、まあ、昭和64年まであったんですけども、
はい、
その50年まで国道電車が走っていたと、そういうことですね。
なんか本当に時代の移り変わりとともに、はい、ね、やっぱり電車がそこにあったんだなっていうのをこうやって見ると、なんかやっぱり時代を映しますね。
私も若い頃はね、通勤に使ってましたからね。
そうですか、はい、
そうするとね、時間、通勤ですから時間通り来てくれないと困るんですけども、はい、当時芦屋でしたから、芦屋川の坂を下ってくる電車がちゃんと時間通りに来てくれるっていうのは嬉しかったですね。
ねえ、はい、まあ、今その路線をほぼバスが網羅しているわけですけれども、はい、バスはなかなかこう時刻表通りにとか、
ね、ね、でバスもね、時刻表通り走らそうという努力をされてましてね、以前は尼崎から神戸まで直通してたんですけど、
はい、
今西宮と芦屋で区切られるようになってます
ね。これもちょっと不便なんですけど、
ね、その方が不便とは思うんですけども、
はい、
遅れを遠方まで持ち越さないということがありますね。そういう意味があるんですか。はい、ですから、まあ、路線を短くすると定時性が向上すると、そういうことはありますよね。
なるほどね。さあ、今日は、西宮にもあった路面電車、その中で国道線の走った昭和というタイトルでお届けしておりますが、はいはい、さあここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖。
はい、阪神国道線や甲子園線を走っていた窓の大きい流線形のモダンな電車、人々は愛情を込めて何というニックネームを与えたでしょうか。
はあ、 はい、実はこのニックネームは放送局のスタジオにもあるんですよね。
あ、そうなんです
か。とも呼ばれてるんです、はいはいはい、なんかこうガラスで囲まれたっていう ね、はい、それを何と呼んだかという、はいはい、
ご家庭にもあるミニ水族館ですかね。
あ、そうですね。なんかこの名前のやっぱり鉄道を愛する会みたいなのもあるそうですね。
そうですね、はい、すごく頑張ってらっしゃる。
はい、ということで、はい、何と呼ばれたでしょう、何というニックネームでこの窓の大きい流線形、これと当時はとてもモダンだったんですよ ね、はいはい、電車は何と呼ばれたでしょうかっていうのが今日の問題です、はい、先週とそして来週の問題、そのお答えと合わせて3つ合わせてお答えをお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。さて本当にあの昭和の時代を感じる、ね、まあ、この国道電車だったわけですけれども、今あのいろんなところで本当にまた新しい未来に向かってもね、
そうですね、
なんかまた走らそうよみたいなプランもあるみたいですね。
そうですね、神戸ではもうその話が持ち上がってるみたいですし、うん、まあ、市長さんが選挙公約で、はい、あの路面電車を復活しますというようなことを掲げて、その方が当選されましたのでね、
はい、
あの公約は実現しないといけませんし、うん、あちこちでそういう話がもう盛り上がってるんですけども、そういった話をね、再来週に、はい、させていただこうかなと思ってます。
なるほど、はい、さあそして来週は、
来週ですね、昭和50年に、はい、国道線と甲子園線が全廃になってしまうんですけども、きれいさっぱりなくなったのかというと、そうではなくて、まあ、走ってはいないんですけども、走ってた頃のね、意向といいますかね、あ、これがあったんだなっていうのがね、
う
ん、結構見つかるんですよね。はい、ですから、まあ、歴史遺産っていうのは世界遺産を筆頭にいろんなとこで昔の社会を忍ぶ遺物があって、そういうのから歴史を忍ぶわけですけども、国道線甲子園線もそういうものがあると、はい、じゃあどこにあるのか、見に行くのには、どういうルートで行けばいいのかとか、
これは楽しそうですね。
そうですね、
はい、はあ、ユネスコの指定はちょっと無理かもしれませんけれども、はい、でもなんか本当に指定してここにみたいなことをちゃんと残しといてほしいなって思いますよね。
はい、西宮市内にも結構そういうものがありますし、それから市外に目を向けてもまたそういう国道線は野田から東神戸まで走ってましたので、
はい、
そういう沿線にもそういうものが見つかると。さらにまた遠く離れた、はい、県外に飛んでいった遺物もありますしね。
はい、そうなんですか、はい、かなりじゃあいろんなもの残ってるんですか。
そうですね、探してみればね、でも漫然と歩いていたらなかなかね、見つかりませんので、
気づかないものも多いんでしょう ね、
ちょっとね、道路 の植え込みをね、はい、かき分けて探ってすると落ちてるかもしれませんね。
でもすごいですね、やはりそのね、野中さんは日本の鉄道全線環状車でいらっしゃいますし、はい、今もその記録をずっと更新するためにね、はい、乗り続けていらっしゃるわけですけれども、はいはい、その今の鉄道だけではなくて、はい、かつてのもののそういう思い出っていうか、はい、そういうものもやっぱりすごく大切に残していこう
と。特にね、自分が乗ったところが廃線になったら、その廃線跡を見に行きたいという思いは強いですね。ね、よくそういうのにも出かけます。
はい、ということで来週はこれ楽しみでございます。はい、どういったものが残されているのか、はい、ぜひメモなどを取りながらお聞きいただければと思います。はいはい、というわけで、西宮にもあった路面電車、国道線の走った昭和と題して今週はお届けしました。ゲストティーチャーは日本の鉄道全線環状車、野中伸二先生でした。先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。